할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 예수 様 褒めて 대대 大きな 박수 を送りましょう. 할렐루야, 감사합니다. 皆様に一言ですね言いたいことがあります。おかえりなさい。ただいまとか言わないんですかね皆さん。一言ですね、皆さんのために、お祈りしたいと思います。どうぞ私たち片方の手でですね頭を押さえ、そして、もう一つの方で心を押さえ、そして本当に守りを祈っていきたいと思います。天の父神様、感謝します。 今日本当にこのようにして共に集まって、あなたを賛美し礼拝できる、本当にその恵みを感謝します。これは当たり前のことではありません。これはただあなたからの恵みだと受け取ります。どうぞ私たちの心に本当に平安を与えてくださいます。お願いします。一切の不安や心配を取り除いてくださって、今私たちの心に平安とあなたからの喜びと満たしてくださいます。お願いします。また 本当に私たち一人一人をあらゆる危険から、そのウイルスから、すべての災いから守ってくださいます。お願いします。今イエス様の十字架の血潮によって、ここにいる一人一人、またその家族一人一人、職場学校のすべての関係のをしている一人一人に、あなたからの完全なる守りがあることを宣言します。 そして本当に私たちの心から、本当にあなたの礼拝し賛美する喜びが今日からさらに増し加わってきますように。イエス様、天であなたの皆が永遠に崇められ続けているように、この地においても私たちの口を通してあなたの皆だけが褒めたたえられますように感謝して、イエス様の名前となります。アメン。アレルヤ、感謝します。アメン。 本当に皆さん、改めまして本当にお帰りなさい。<笑>そして本当にですね、このようにして私たちを集めてくださって、今日共に礼拝できる恵みを与えてくださった神様にですね、大きな拍手をしましょうか。アレルヤ、感じます。本当に皆さんのですね顔を見る時にですね、こうやっぱり神の家族って最高だなとね、本当に喜びが湧いてきます。まだですね、私たちは ちゃんと十分なですね注意をしなければいけないし、もうね、もういいでしょうって言ってですね、勝手にハグしたりしないでくださいね。<笑>そこはですね、本当に自粛をですね、もうちょっと待ちましょうか。もうちょっと我慢しましょうか。でもですね、本当にお互いの存在が今ですね、本当に嬉しくてしょうがないと思うんですね。だからせめてものということでですね、エアハイタッチですね、お互いしましょうか。アレルヤ。<笑> 今一つ盛り上がらなかったですね。もっと盛り上がるかなと思ってね。うわーとかやるのかなと思ったけど、みんな感謝します。本当にですね、久しぶりに、来た人たちもいるし、まあ、とこほとんどが久しぶりだと思いますけども、皆さんに本当に感謝しています。この3ヶ月、きっと教会にですね、本当に来たくてもですね、やっぱり来れなかった人たちも多くいたと思うし、その中で本当に、 霊的なストレスとかですね、感じた人もいるかもしれません。でも本当にその中で置いてでもですね、死を見続けてくれたこと、イエス様に心を合わせ続けてくれたこと、本当にそして、神の家族であるというですね、本当にこの絆をですね、大切にし続けてくれたことをですね、本当にこれからから感謝します。本当に、皆さんのですね、こういう時にですね、信仰って試されると思うんですよ。こういう時に本当にイエス様と繋がっていくとかってことがですね、試されると思うんですけども、 本当に皆さん、ね、戦い抜いてですね、まあ3ヶ月ですけどね、2、3ね、本当にこのようにして集まってきたということをですね、本当に主は喜んでおられると思うし、私自身本当に喜びを喜びと感謝をですね、本当に皆さんに感じています。お互いのためにですね、もう一回拍手しましょうかね。よく頑張ったと。<笑>ありがとうございます。アメン。 幸いなものの、ね、シリーズをですね、ずっと私のメッセージの時は担当してやってますけども、今日もですね、その幸いなものをですね、共に分かち合っていきたいと思います。皆さん、三条の水訓というのは本当に大切なんです。なぜならこの三条の水訓というのは、イエス様がご自分の民に対して、弟子というかですね、本当に自分のものに対して語った本当に言葉、つまりこのように生きる者こそ私の民である、私の弟子である、 本当にその、ある意味で印のようなものが三条の水訓なんですね。で、旧約においても10回、まあ、律法、 が神の民に与えられました。で、聖書を読んだらですね、もう耳にタコができるぐらい、神様が私の民、私の民、私の民って言ってるのが見えるんです。もうどんだけ作りたいんだと私の民をとね。で、神様の計画ってね、天地創造からこの最後の黙示録、これから起こってくる新天新地に至るまで、一貫して同じなんです。それは何か、神の民を作っていくことなんです。私の民を整えていくこと、より分けていくこと、それが本当にこの聖書を見るときにですね、見えてくる一貫した計画なんですね。で、イエス様もちゃんとそのことを知っていたおられたので、三条の水訓というのを私たちに与えてくださったんです。だから、本当に私たちはですね、これを大切にしていきたいし、本当にこのように生きていくことをですね、切に求めるものでありたいと思います。アメン。そして本当に幸い、ただこの世での幸せを感じるためとかじゃなくてですね、永遠についていく神様の計画の中にですね、入れられていることをですね、本当に私たちは一緒に受け取っていきたいと思います。じゃあ聖書を開きたいと思いますけど、マタイの福音書の5章。マタイの福音書の5章の8節ですね。先ほど美咲も言ってましたけど、こうマスクしながらですね、話すのめちゃくちゃきつくてですね、本当にたまに窒息して死にかけるんですよ。昨日の境町レボリューションのですね、最後に勝美牧師がものすごい一生懸命お祈りしてたんですけどね、死ぬんちゃうかなと思ってです、ね、途中ちょっとそわそわしてながら、多分きっとこっちのいたみんなもですね、ちょっと心配が途中から霊的戦いの祈りの後にですね、窒息で死んだり、シャレにならんなと思いながらですね。早くこれが取り去られることをですね、本当に求めてますけども。はい。マタイの5章8節ですね、皆さんと共に読みたいと思います。3、はい。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。もう一度。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。アメン。心の清いものは幸いですとイエス様は言われたんですね。前回のですね、憐れみ深いものは幸いですから、人に対しての、生き方、態度というかですね、それについてですね、分かち合っています。ね、三条の水訓もですね、前半は神に対して、そして、この憐れみ深いものからはですね、後半は人に対してのもの。10回も同じですね、最初の4つは神に対して、あとの後半の5から10は人に対してですけども、これ一貫してるんですよ。同じなんですよ。でも神に対してと人に対して。イエス様言われたんですね、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主を愛すること、そして、同じように隣人を自分のように愛すること、その二つに律法、神の教えは要約されてと言いましたけども、これ同じ流れなんですよ。三条の水訓もね。で、人に対しての二つ目、それが心の清いものなんですよ。で、心の清いもの、なんで人に対して心の清いものなんだろうって思う人いるかもしれないですけども、この心の清いというのをですね、表すギリシャ語というのはですね、カサラスって言葉なんです。で、これどういう意味かって言ったら、あれですよ。ピュアですよ。いいですね。なんか、響きがいいですよね。ピュア。ピュア。純粋とかね。混じり気のないっていう意味。つまり余計な変な感情というか、変なもの入ってないで、まっすぐにその人見ることができる。それが、このイエス様が言われた心の清いというものの、言語なんですね。ここでイエス様が言われた心の清さというのは、この世の価値観とか偏見、あるいは妬みとかね、そういう曲がった角度で人を見ることじゃなくて、純粋で清い思い、素直な視点というかね、そのような視点で人を見る心のことをですね、神様、イエス様は言われているんですね。で、実はですね、ちょっと私調べてみたんです。このカサラスという言葉、このギリシャ語のカサラス、意味するですね、ヘブライ語をちょっと調べたところ、ヘブライ語ではですね、これバルっていう言葉だったんですよ。で、ヘブライ語ちょっと知ってる人だったら、バルみたいになるんですけども、バルってね、もちろん純粋とか混じりっ気のないという意味もあるんですけども、聖書の多くでは、このバルという言葉は、ある言葉で訳されてるんですね。それ何かって言ったら、子供とか息子って意味なんですよ。 例えばバルヨナシモンって、ね、イエス様言いましたけど、バルヨナシモンっていうのはバルヨナさんっていう人、名字のシモンさんっていう人じゃなくて、バルっていうのは何々の子って言いますよ。だつまりヨナの子シモンって言ったんですね。バルなんとかっていうのはですね、聖書に出てくる名前で、バルなんとかっていうのはその名前の子供って言うんですよね。バルっていう子供。で、このバルは幸いですっていうふうにですね、お意味とですね、イエス様言ってるってことに私も気づかされたんですね。つまりどういうことなんか。子供のような心、子のような心、子が親を見るような、そのような視点で人を見るもの。それが心の清いものってイエス様は言われてるんですね。子というのは何歳になっても親に対して、まあ、一つの見方をすると思います。自分の親に対して尊敬の心もあるだろうし、あるいは無条件で信じるという心があります。自分が愛され受け入れられているということを疑わないのが子供です。そうですよね。そんなある意味でピュアな心、それがイエス様が言う清い心なんですね。先日私、テレビをですね、こう見てたんです。何のテレビだったかな、忘れたんですけど、街角インタビューしてる番組でですね、で、まあ、いろんなこの人たちに聞いてるんですけども、そのインタビューされてた一人の女の子がですね、まあ、二人組の女子がいてですね、大学生ぐらいかな。で、その片方のですね、女子がですね、自分のなんか癖、なんかなんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけども、自分のなんか癖みたいなことを話すというインタビューでですね、私、街行く人たちに点数つけて歩いてるんですみたいなこと言ってたんですよ。で、何この人と思いながらですね、で、もう点数つけているんですみたいな、もう あの人何点とかですね、あの人はもう30点とかですね、もう大体ちょっと低くつけるというね、で、あの人はもうすごいから80点ぐらいかなとかですね、そういうふうにして歩いてるっていう。そしたらですね、そのテロップというかですね、その番組側が編集したものの中ですね、しかし本人は自分の点数は言わないみたいなですね、なんかこう本人は自分に点数つけられるのだろうかみたいなことをやってるんですよ。なんでかって言ったら、まあちょっと、きっと、そんなに高い点数じゃないんじゃないかなと。ね、番組側も見るし、多分視聴者の多くも見れるような、そういう雰囲気の、全然、なんか女性としてそんな気にしてないような人だったんですね。で、この人大きく出てるなと思いながら私も見てたんです。そして一緒にいたその友達もですね、そんなことしてんのみたいな感じでびっくりしてですね。で、番組側のスタッフがですね、じゃあ友達にも点数つけてくださいって言ったんですよ。で、みたいな感じで、つけたことないけど、みたいな感じでですね、いやいや、見つけてよ、みたいな感じで友達も。ほんで、なんか、じゃあ、ガチでつけていいみたいなことですね。僕もちょっとみんなからじゃあ大丈夫かなみたいな、ね。友達関係終わっちゃうんじゃないかなって思いながらですね。そして、何点つけたかって言ったらですね、もう60点ぐらいって書いてたんですよ。おお、すげえ、みんななんか変な リアリティ出るって思ってですね。やべえなと思ってですね、絶対この後この友達関係終わるやろうなと思って。で、そのつけられた点数の友達もなんか微妙みたいな感じになってですね。で、その友達が、まあ多分、自信ができたんですよね。私が60点ならあんたはどうなんのみたいな感じの、言ってないですよ。でも目はそんな風に言ってたんですよ。で、じゃあ自分に点数つけてよって言ったらですね、その子が、いや私は自分には点数つけない。私は自分のことはどうでもいい。私はもう全然その気にしてないから。っていう風に言って変な逃げ方して終わったんですよ。で、なんか煮え切らない気持ちでですね、私も見てたんですけども、なんでそんなことしてんのか。まあよくわからないですけどもね、まあ人にこう点数をつける、まあそんな人あまりいないかもしれない、街行く人に何点何点。でも人ってね、この人は極端な例かもしれないけども、人って少なからず偏った見方をですねする時があるということですよ。人に対して人の欠点とかね、マイナスな部分ってすごくよく目につくわけですよ。しかし、自分のことはどうでしょうか？どれだけ見れているか？多くの場合、私たちは自分のことってあんまり見れてないんですよ。 同じことしてるよって言われて、いや、してないよ。でも、振り返ってみると多分しているんですね。人に目にはそうやって映ってるわけだから。私たちって、人の、あそこはあれ直したらいいのに、こここうなのに、ああなのに、って言ってるけど、実際は自分も同じことをしていることが多いんですね。マタイの福音書のですね、7章ちょっと開きたいと思いますけども、マタイの福音書7章の4節5節、皆さんで読みたいと思います。3、はい。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか？見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。アメン。兄弟に向かって、あなたの目の中には塵がある。だからちゃんと見えてないんですよ。だからちょっとそれ取らせてくださいって、なんであなた方は言えますか？あなたの目の中には針があるでしょう。もっとでかいものあるって。そっちの方がどうしようもないでしょう。これね、私たち関係ないことではないんです。なぜなら、私たちはみんなそのような心を少なからず持ってたりするから。人の悪い部分ってね、よく見えてしまうんです。夫婦の関係においてはですね、それはすごくよく出てきたりしますよね。最初、二人はですね、いいところしか見えないで付き合うんです。もう、ホールインラブですね。もうこの人欠点なんかない、なんでめちゃくちゃ全部いいやんみたいな。あのね、好きなら全部よく見えるんだ。これね、恋は盲目だから言いますけどね。冷静に考えたらここ絶対いい部分じゃないでしょというところも、好きだったらよく見えてしまうのが好きなの。感情だからね。感情って続かないんですよ。感情ってこんな時もあればこんな時もあるんだよ。こんなになりながらこうやっていくからね。だから、結婚生活ってリアルなんですよ。最初は感情でわーってなるかもしれない。盛り上がってるかもしれない。でも、感情だけは続かないわけです。人の感情って一番当てになれないからね。冷静になった時に、この人、よくよく考えたら、ダメなとこばっかじゃないかとかね。なんでこの人こんな余計わかんない癖を持ってるんだとかですね。なんでこう言ったらこう返してくるんだとかですね。いろんな悪いところばっかり、マイナスなところばっかりが見えてくるんです。でもどうでしょうか。大体そういうものが見えるときに何が起こってるか。自分の中が一番汚くなっていってるってことなんですよ。不満や文句ばっかり言うようになっていく。結婚生活、夫婦だけじゃないかもしれない。それは時には職場や学校の人間関係においても、信頼できる上司だったのに、なんてこんなこと、ちょっと人間疑うわ。そして斜めの目から見ている自分の心がですね、すごく実は汚かったりとか。教会の中でももしかしたらあるかもしれない。神の家族で嬉しいけども、でもお互いの嫌なところばっかり目についてしまう。見たくないけど見てしまう。皆さんいいですか？見てしまうのが、その人がそのような汚い心を持っているという何よりもの証拠です。あの人の心を変え、あの人の心を変えてください、どうかこの人の心を変えてくださいって祈ってる自分の心に、実は強烈な問題があったりします。なんで私たちは時にそういう見方しかできないのか。心がよどんでいってしまうから、曇っていってしまうから。皆さんいいですか？大体ね、人の悪いところばかりしか言わない人ってね、健全な心なわけがないんですよ。なんか悪いことばっかり言う、マイナスなものばっかり言う人とかたまにいる、まあいるかな。あんまり僕は見たことないですけど、多分いるとしたらね、その人がものすごい健全な人って絶対思えないじゃないですか。聖書には、人を自分よりも優れたものと思いなさいって書いてます。私たちにとって本当に難しいことです。なぜなら私たちはいつも自分が正しいと思ってたいから。自分を優位に立たせていたいから。でも、心の清いものとはどういうものか。心の清いものというのは、本当にへりくだった心を持っているものです。清い心の反対というのは、もしかしたら裁く心かもしれない。相手の欠点を見て、曲がった見方をしてしまう。 ルカの福音書のですね、18章。ちょっと開きたいと思いますけども。ルカの福音書の18章の10節から。14節まで読みたいと思います。でお読みします。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食をし、自分の受ける者は皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。主税人は罪人って言われてたんですよ、当時。自分たちでも悪いことしてたのは分かってたの。でも、神の前で義と認められたのは誰か。罪人である自分を認めて、神の憐れみを求めたものだった。正当化してしまうようなものは、皆さん、神様の前ではですね、清いものではないんです。イエス様が言う清いものというのは、自分の罪を認め、へり下ることができるもの。自分の罪の深さを知って、そして本当に神様の清さを求めていくもの。皆さん、自分の罪深さ知ってたらね、人を裁くこともそもそもできません。そんな余裕ないでしょ。汚いって分かってながらですね、あの人がこうだ、この人がこうなんて言えない。会員の現場で捕らえられてきた女に対してイエス様は何て言ったか。自分が罪人でないというものだけ石投げなさいって言ったの。誰が石投げれたでしょうか。誰も投げれなかったんです。私たちは他の人を裁く権利は持ってません。他の人に対して曲がった見方をする権利も持ってません。アメン。そのことをちゃんと理解し、そして本当に主の前でへり下る心、それがこの清いものなんですよ。イエス様が見ているように、ある意味でその人を見ることができる心ですね。聖書は神を見ることができる人、神と親密な関係に入れられる人とは誰か、誰と言ってるでしょうか。このような心の清いものだって言ってるんです。ピアノ弾いてもらっていいですか。一切のわだかまりを取り去られて、血潮で現れて、そして神様が見ているように、その人を見て、神様が信頼し信じるように、その人を信じることができる、そのような心を持つものなんです。皆さんどうでしょうか。難しくないですか。難しいんですよ。私たちは自分の力ではそれできないの。だからイエス様の血潮が必要なんです。イエス様の血潮がいつも私たちの心を、今もなお注がれている血潮によって清められる必要があります。誰が助けてとして必要でしょうか。聖霊様です。先週私たちは本当に聖霊の力を受け取るような祈りをみんなでしましたけども、そうです、聖霊様が私たちの助けでないと、私たちはどうしても肉の身しか結ぶっていくことはできないの。だから聖霊様、私を助けてください。もし皆さんの中で人に対してどうしても素直になれない人がいるならば、どうしてもわだかまりを持ってしまう人がいるならば、あなたは本当に聖霊を必要としています。助けを必要としています。そのことをぜひ認めてほしいんです。ヘブル人に手紙12章を開きたいと思います。ヘブル人に手紙の12章の14節から15節。 じゃあ皆さんで一緒に読みたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の14節から15節。3、はい。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。アメン。すべての人と平和を求めなさい。清められないと主を見ることはできない。そのためにどうすればいいのか。あなた方のうちに苦い根があるならば、それを取り除きなさい。苦い根です。皆さん、私たちのうちに苦い根はないでしょうか。引きずってる人間関係はないでしょうか。それをそのまま放置してしまうと、私たちは主が見せようとしてくださっている栄光を見ることはできません。主が招き入れようとしているその親密な関係に入ることはできません。もし私たちのうちにそういう苦い根を感じる人がいるならば、自分で頑張って取り除くことをしても難しいです。だから本当は私たちはですね、聖霊様に委ねていくんです。そしてイエス様の知識を求めて祈ろうじゃないでしょうか。そして本当に聖霊様、私の内側を取ってください。この苦い根を取ってください。私がその人に対してまっすぐに、あなたが見るように、見ることができるように助けてください。そのように求めていきたいと思います。イエス様の血潮を私たちを清めてくださいます。もし私たちがそのことを素直にへり下って告白するならば、主はそれを清めてくださるんです。心の清さは生き方全ての人間関係に現れていきます。心がですね、汚くて良い人間関係を作っている、気づいている人って多分いないと思います。逆に心が清いのにですね、人間関係がめちゃくちゃ悪いとかですね、そういうこともありえないと思います。全部この場所が現れていくんです。一致してるんです。それが私たちはですね、神のものとして、神の民として、本当にこの心の清さをですね、求めるものでありたいと思います。苦い根が取り除かれていくように、聖霊様は私のうちにいつも働いてください。助けてください。その心を持ってですね、本当に私たちはですね、主に求めていきたいと思います。アメン。私の心の目を開いてください。まあ、そのような賛美がですねありますけども、本当にこれは本当にへりくだった言葉、告白だなと思います。私の心の目を開いてください。あなたを見ることができるように。聖書には未だかつて神を見た者はいないって書いてますけどね、そんなことを求めていいんでしょうかとかですね、思っちゃうかもしれないですけども、いいんですよ。主は顔と顔を合わせようということを私たち求めています。本当に主の栄光の中に私たちが入れられることを求めています、ね、そのために私を清めてください。私のうちに清さを与えてください。そのことをですね、本当に私たちは切に求めるものでありたいと思います。強い教会をですね、立て上げていくってことがですね、本当に今年のテーマ。皆さん後ろ見てくださいね。Be strong ってね、いいじゃないですか。ね、まさちゃんがデザインしてくれてですね、かっこいい。初めて見る人も多分いると思いますけども、Be strong。皆さん強い教会の中というのはですね、本当に一致してる教会です。御霊によって不純物が入ってない教会です。ガチッとハマってる教会なんです。もしその中にですね、いらない気泡とか、そういうものがあったらですね、圧迫された時にパリンと割れてしまうんです。同じように、本当に私たちのうちからですね、いらない苦い根、不純物をですね、取り除いていきましょう。自分でできない、そういう人はですね、いや、ほとんどの人はそうだと思いますけども、聖霊様に祈り、イエス様の知識を求めてですね、今日も祈っていきたいと思います。アメン。どうぞ目を閉じてください。イエス様、感謝します。心の清いものは幸いです。その人は神を見るから。このような汚いものが神を見ることができるという、とんでもない約束、とてつもない恵み、主 あなたは確かにその口でそのことを語られました。ならば私たちも心の清さを求めます。無条件で信じる心、受け入れる心、純粋に曲がった思いや不純物を持った見方でなく、本当にその人をイエス様が見るように見ることができますように、どうぞ助けてください。そしてもし私たちの内側に苦い根があるならば、過去の傷があるならば、痛みがあるならば、どうしても許せないような心があるならば、自分では何度もそれが取り除かれることを祈ってきたかもしれない、でもどうすることもできないような、そのような苦い根があるならば、聖霊様、私はあなたが必要です。あなたが私のうちにいて、あなたが私のうちからそれを取り除いてくださらなければ、私は自分ではできませんから、聖霊様、どうぞ私のうちにそれを私のうちから取り除き、愛する心を与えてください。信じる心を与えてください。受け入れる心を与えてください。そして平安を与えてくださいます。どうぞお願いします。イエス様、あなたの血潮は全てを解決しました。その血潮が今も私のうちに流れ、全ての汚い部分を清めてくださることを感謝します。今本当にその清さを受け取ります。イエス様、皆でお祈りします。アメン。